あ、はい、こんばんはです。来ました。今日は、小シリーズの新しいやつ、雲と溶接というやつをやろうと思います。はい。で、ジーダレスミ312、おちゃんコント、おちゃんじゃないですけど、こんばんはです。ウニさん来そうな予感と、わからん。で、313、ね、お父さんこんばんはと、まあお父さんじゃないんですけどこんばんはです。彼岸花ってもうプレイ終わったっけど、終わってないです。まあ、終盤だとは思うんですが、前中後で分ければまあ後半には行ってる。もうあと2回とか3回配信で終わると思ってますけど、あと2回ぐらいかな、で、314、おっちゃむさんやないか、こんな早い時間に珍しいと。珍しいのかな、珍しいかどうかよくわかんないけど、まあとりあえず来ました。で、315、おっちゃんと、まあおっちゃんじゃないですけどこんばんはです、あざっす。で、316、素敵なおじさまこんばんはと、まあおじさまじゃないんですけどこんばんはです、最初から聞けるので嬉しいです、あとあざっす。で、317、おこんと、あ、3文字でわかりやすい、はい、とりあえずこんばんはです、はい。で、ですね、オートストップで、早速ですね、視聴シリーズ雲前編と後編に分かれて、ますが、つなげてやります。で、まだジータ、318、おじいちゃんコント、もおじいちゃんじゃないですけど、こんばんはです。あざっす。で、319、おしのさまこんばんは、今から聞くぜと。まあ、おしのさまじゃないんですけど、とりあえずあざっす。はい。よし、じゃあ、ですね。行きましょう。まだジータありましたね。320、今回の長いと、まあ視聴シリーズですからね、短いかと聞かれりゃ長いですね。まあ、何分かかるか分かりませんが、まあ雲何分だろう、溶接もそこそこ長いんですけど、まあ雲の方は前後編ありますんでね、つなげたら何分かかるんでしょうね、分かりません。で、321、おっちゃんこんばんは、今来たと。まあ、こんばんはです。おっちゃんじゃないですけど、あざっす。で、行きます。視聴シリーズで雲という題名の話です。前編後編つなげます。師匠から聞いた話だ。大学2回生の夏だった。ある時期、かなこさんという僕のオカルト道の師匠が空を見上げながらぼんやりとしていることが多くなった。僕の運転する自転車の後輪に乗り、あっちに池だのそっちに池だのと王侯貴族のような振る舞いをしていたかと思うと、不意に喋らなくなったので、そーっと背後を伺うと、顔を上げて空をじっと見ていた。何か面白いものがありますかと聞くと、うんとは答えるが、上の空というやつだった。僕も自転車を止め、空を見上げてみたが、雲がいくつか浮かんでいるだけで、特に何の変哲もないいい天気だった。その雲のうちの一つがドーナツのように見えたので、不意に食べたくなり、ミスドに行きませんかと聞くと、やはりうんと上の空のままだった。連れて行くとドーナツを3つ食べたが、やはりどこか様子がおかしかった気がする。そんなことが続き、何か変だと思いながらも特に気にもしていなかったある日、師匠が 面白い人に合わせてやろうと言い出した。この師匠は妙な人間に知り合いが多く、僕にもその交友関係の全貌は把握しきれていない。大学教授や刑事、資産家など一部にまともな人もいるが、その多くが奇人変人の類だった。もちろん奇人の大学教授や変人の資産家もいたので、要するに多種多様だったということだ。その時会わせてもらった人はその中でもトップクラスの人物といえる。何しろプライベートで修験者の格好をしているのだ。もちろん修験者ではないのに。その上、頬と顎には何十年ものなのかというほどのひげを生やしたい放題に生やし、日焼けした顔にはシワが幾重にも深く刻まれている。確実にレストランには入れないタイプの人だった。とにかくその日、僕は師匠に連れられて山に登った。割と近く、高さもそれなりで、頂上まで登ると市内を一望できる山だ。普通なら市民の絶好のハイキングコースになりそうだが、途中道が険しいところがあり、そのせいかあまり人気がないようだった。人気がないようだった。頂上まであと少しというところで師匠は不意に現れた枝道の方へ入った。すぐ脇に、ここから先私有地という立て札が朽ち果てた姿を晒している。私有地というからには植林でもしているのかと思えば、杉やヒノキの類はろくに生えておらず、竹や名前も知らない灌木が鬱蒼としているばかりだった。その道の先に小屋のようなものが見えてきた時にはまさかと思ったが、師匠はその小屋に歩み寄ると、先生いるかと声をかけたのだ。こんなところに住んでいる人がいるのかと思って唖然とした。生活用品を買おうと思ったら、その度にこの山を登り降りするのか。その生活を思うと、まともな人ではないのは確かだった。もっとも別荘なのかもしれない。こんなボロボロの山小屋を別荘にする人の気も知れないが。私が来たよ先生、と師匠は大きな声で呼びかけたが返事はない。玄関の扉にはドラム式の鍵がかかっていた。師匠は小屋の周囲をぐるぐると回り、中の様子を伺っていたが、どうやら留守らしいと判断したのか、元来た道を戻り始めた。下るのかと思ったが、枝道のところまで戻るとまた頂上の方へ登り始める。そうして少し歩くと、灌木の藪が開けた場所に出た。とても見晴らしがいい。頂上はまだ先だが、十分市内をパノラマで見下ろすことができる。切り立った崖になっている場所の突端に大きな平たい岩があり、その上に薄汚れた白っぽい服を着ている人物が座っているのが見えた。先生、やっぱここか。師匠は親しげに呼びかけながら近づいていく。僕もくっついていって、間近に見たその人物が九段の修験者風の老人だった。あ、別荘じゃなくて住んでる人だ。見た瞬間にそう思った。なんだ、綿雲か。老人は落ちくぼんだ目でうっそりとこちらを向いた。鈴掛けと呼ばれる上衣、墓場に足元は茶飯。これでホラ貝でも持てば完全に山伏なのだが、あいにく手に持っているのはコップ酒だった。お前は実に可愛げのない弟子だ。そう言ってひげの奥の口をもぐもぐとさせる。何か持ってきたか。はい。師匠は僕に向かって顎をしゃくってみせる。慌てて背負っていたリュックサックからさっき買ったばかりのイーチコを取り出す。それもパックの特用のやつだ。恐る恐る差し出した僕の手からひったくるようにして奪い取ると、老人はその麦焼酎の蓋を開け、口をつけて飲み始めた。ストレートか。昼間から何やってるんだこの人は。あっけに取られて見ている僕に老人はじっとりとした視線をくれた。 こいつはなんだ。私の弟子ですよ。先生の孫弟子です。
ほう。
老人はイチコを煽りながらひげに滴る液体を吹きもせず僕を睨みつける。
ならば見せてやらねばならんの。
ぜひお願いします。孫弟子。思わずうろたえたが、老人は酒臭い息を吐きながらのそりと腰を上げ、イチコのパックを置いてからこちらを振り向く。
名前は？
まだありません。ぜひつけてください。師匠がそう言うと、ふむとうなってひげをさすりながら老人は僕に肋骨という名前を授けた。何が何だかよくわからない。
よし、よく見ておれ。
老人は平らな岩の上で立ち上がったまま空の一点を指さした。雲。その指の先には一辺の小さな雲があった。そして見ている僕らの前で老人は両手を空に突き出した。そして何か目に見えない力でも飛ばそうとするかのようにその手を何度も突き出したり引いたりし始めた。手のひらは開かれ、顔は下からねめつけるように雲を睨んでいる。
と
ひげの下の口から凄みのある掛け声が響いてくる。あ、これはと僕は思った。どこかで見たことのある光景だ。老人が気だか念力だかを送っている雲がだんだんと小さくなり始めた。雲消し名人か。そんな人をテレビで見たことがある。まさか生で見られるとは。笑ってはいけないと思いながらも、喉から鼻の奥にかけて自然に空気が吹き出しつつある。余韻に浸るように両手がブルブルと震え、その遥か彼方で雲は見事に消えた。どんな編集をしているのかわからないテレビ番組とは違う。実際に目の前で雲は消えた。笑いは引っ込まなかったが、驚いた気持ちも確かにあった。
さすがですね先生。
師匠が拍手をする。さらに岩の上に上がり、老人の横に並ぶと、私もやっていいですかと言って腕まくりをした。じゃあれで。そう言ってさっきと似たような雲を指さした。老人はその雲と師匠を交互に見ながら、
お前は実に可愛げのない弟子だと言った。
けれど満足げにうなずくと、自分は別の雲を指さし、
えいと両手を前に突き出した。
師匠もその横で目標に定めた雲に向かって両手を突き出す。傍から見ていると、一体何の儀式かと思うような動きを二人とも繰り返している。表情は真剣なのだが、どこか楽しそうだ。
なんの、おりゃボケおら、どりゃボケこら、何がこら、タコこら。
掛け声もだんだんとエキサイトしてくる。そのエキサイトぶりに比例して雲は薄くなっていく。そして両者の標的は5分ほどもすると完全に空から消えてしまった。
恐れ入りました。
師匠が頭を下げる。わずかの差だったが、老人の雲の方が先に消えたようだ。
やるのう綿雲。
足元に置いてあったイチコを一煽りして、老人は僕の方を見た。
肋骨もやれ。
こうだ。老人は肩で息をしながら、また次の雲に狙いを定めて両手を空に伸ばした。師匠も楽しそうに空を眺めながら僕にも、さあ雲を選べという。 なんだか自分にもできそうな気がして、輪郭のくっきりしたハンバーグに似た形の雲を選び、あれでやってみますと言って念を込めた。5分後、どれほど念を送っても僕の選んだ雲は小さくなるどころかむしろ大きくなっていた。老人と師匠の雲はまたきれいさっぱり消えてしまったというのに。
全然ダメだ。
老人は僕の姿勢を矯正し始める。足の位置、手の形、そして目つき。どれだけ教わっても僕の雲は一向に消えなかった。師匠が含み笑いをしている。たっぷり1時間ほどそうして特訓をした後、なんとか一つの雲を消すことに成功した。変な感動があり、胸が熱くなった。
ありがとうございました。
うむ。
老人は仙人のようなひげをしごきながらひとしきりうなずくと、腰を下ろしていいちこを飲み始める。それから三人で座り込み、山上から見える景色をぼんやりと眺めていた。見上げれば空にはさまざまな形の雲が浮かんでいる。見下ろせば眼下に市街地の雑多な景観が遠く広がっている。なんだか妙に穏やかな時間だった。小一時間、大の大人が一生懸命雲を消して疲れ果てている。お金はかからないし、誰も傷つけない。そして誰も得をしない。いつの間にかあぐらをかいたまま老人は居眠りを始めている。この奇人変人の鏡のような人物を横目で見ながら、僕は改めて師匠の交友関係の意味不明さに感慨深い思いを抱いていた。その師匠があくびをしながら立ち上がった。少し遅れて船を漕いでいた老人が顔を上げる。
先生、帰るよ。
そうかね。
老人は少し残念そうに言った。そして肋骨をちゃんと教えてやれと注文をつけた。師匠は分かりましたとうなずく。
あ、それから。と師匠が姿勢を正して老人の顔を見つめる。
そうしてしばらく何も言い出さなかった。
なんだ。
しびれを切らして老人の方から尋ねる。師匠はようやく口を開いた。
先生はこの町で誰よりもたくさん空を見てますよね。
その問いかけに当然だと言わんばかりに老人は無言で大きくうなずく。
だったら。
師匠は軽い口調で続けた。いや、軽い口調を装って、そして装いきれずにいた。僕はなぜかそれが分かり、前触れもなくぞくりと肌が泡立った。だったら最近空がどこかおかしいと思いませんか。
老人の目つきが変わった。眉間にシワが寄り、目の奥に火が灯ったかのようだった。
言うな、綿雲。
例えば、あの。
言うな。
鋭い口調で老人は言い捨てた。空の向こうを指さそうとしていた手を師匠は静かに下ろす。老人の体がわずかに震えている。アルコールのためではない。その体から漏れ出る怯えの色を僕は確かに感じていた。
また来ます。
師匠はゆっくりとそう言うと、僕に帰ろうと合図をした。しかし僕は得体の知れない衣服に体が貫かれている。下ろしたばかりの師匠の指先が残像となって脳裏によみがえる。その先には空にゆったりと浮かぶ大きな雲があった。ドーナツの形に似ていた。帰り道、師匠は種明かしをしてくれた。雲消しの種だ。
消せるのは積雲なんだよ。 それも発達しきれなくて消滅しかかっているやつを選ぶんだという。説明してくれたことによると、積雲というやつは最もポピュラーな雲で、比較的低層にできるのだそうだ。大気中の水蒸気が凝結し、雲になる高度を凝結高度というらしいが、上昇気流によりその高度を超えた雲流たちが順に目視できる雲になっていく。だから何もない空に急に雲が発生したように見える。さらに上昇気流が続くと、下から押し出されるところてんのように次々と凝結高度を超えていく水蒸気によって、積雲は上方へと成長していく。成長が続くと、雄大積雲や積乱雲という雲になっていくのだが、多くは上昇してくる湿度の高い空気の塊が途絶えることで成長が止まり、やがて水分が周囲の乾燥した空気に溶け込んでいくことで積雲は消滅する。この発生から消滅までの過程は非常に短く、積雲はわずか数分で消えてしまうことがある。そういう消滅しかけているやつを見つけたら、あとはどんなポーズとってようが勝手に消えてくれるからな。そう言って師匠は笑った。なんだ、やっぱりインチキじゃないか。僕はさっきの老人の姿勢などに関する厳しい直接指導を思い出し、釈然としなかった。まあ、ああいう人なんだ、許してやれ。どういう人なんですか一体。ああいう雲消しを気功術の修練だとか言って、新興宗教にはまるような人たちを集めて奥義を伝授し、借金をせしめてでもいるのだろうか。うさんくさいことおびただしい人物だが、実際に目の前で雲が消えると妙に説得力がある。そんな詐欺もありえなくはないと思った。しかし師匠は笑って手を顔の前で振った。あのじいさんは元バイク屋の親父だよ。なかなか手広くやっててな。隠居して息子夫婦に店を譲った後は楽隠居の身で好きなことをしてるってわけだ。そしてもともと林業をしていたという先祖伝来の土地があの山にあったのをいいことに、そこに小屋を建てて半ば住み込みながら、日がな一日現世とはかけ離れたような生活を送っているのだとか。雲消しはただの趣味だよ。何年か前に地元のテレビ局が取材に来て、消してるところが放送されたもんだから、自分もやりたいっていう連中が弟子入り志願に結構やってきてな。金も取らずに気軽に教えてくれるって言うんで、しばらくはチヤホヤされてたみたいだけど、今じゃすっかり飽きられて、訪ねてくる弟子も私くらいだ。勝手に孫弟子にしないでくださいよ。聞くと、肋骨というのは雲の種類らしい。肋骨雲という雲だ。魚の骨のような形をしているやつらしい。正直、もっといい名前にしてほしかった。綿雲は可愛らしい名前ですね。師匠はうなずく。私はテレビ放送される前からの弟子だからな。高校時代に押しかけたから、やっぱり可愛いんだろ。後からの連中は、もつれだとか、扁平だとか、変な名前ばっかりつけられてる。傑作なのは、ハゲた中年のおっさんにつけた無毛だな。本当は無毛雲って、れっきとした積乱雲の一種なんだけど、怒って帰ったらしい。おかしそうに言う。それから少しの間、沈黙があった。僕はおずおずと口を開く。最後の、ん？なんだ？最後に言ってた空がおかしいってのは何ですか？師匠は山道を降りながら、つと足を止め僕を振り返った。言うなって言われたからな。さっきまでの冗談めかした表情ではなかった。また得体の知れない不安が腹の底から湧き出してくる。空って、この空が何だって言うんだ。僕は思わず天を仰ぐ。夏らしい、さえざえとした青が頭上高く広がっている。 何もおかしなところなどない。師匠も釣られるように空を振り仰ぐ。山道の両脇から伸びる高木の枝葉が陽光を遮り、僕らの目元にモザイク模様に似た影を落としていた。師匠は目を細めながら空を指さし、あの一つだけ離れた雲を見てみろ。周囲が毛羽立ってるだろう。ああいうのがこれから消える積雲だ。覚えとけ。はあ。きっと生きていく上で何の役にも立たないだろう。そういう知識を僕は師匠からたくさん詰め込まれて毎日を過ごしていた。それから数日後のことだ。僕はその頃独身術にはまっていた師匠の練習にしつこく付き合わされていた。おい、今日はエッチな言葉を言わせようとしたらダメだぞ。分かってますよ。パクパクパク。口だけを動かし、声には出さずに喋っているふりをする。それだけで師匠はある程度は言葉を言い当てられるようにはなっていた。深夜の12時を回っていた。蒸し暑い師匠の部屋で差し向かいになること2時間以上。延々とパントマイムのように口だけを動かしているのも飽きてくる。だから多少のいたずらを混ぜるのだが、師匠にはその冗談がなかなか通じない。パクパクパクパクパクパク。お前それは。師匠が難しい顔をして僕を睨んでいる。外は雨が降り始めたようだ。安アパートの屋根を叩く雨音が嫌に大きく聞こえる。負けじと大きく口を開けた。パクパクパクパクパクパク。上杉達也は浅倉みなみを愛しています。世界中の誰よりも。タッチという漫画の有名なセリフを模写しているのだが、名前の部分を多少変えてあった。手近な二人。師匠が黙ったままなのでもう一度繰り返そうとした時だ。不意に辺りが暗くなった。僕は最初日が陰ったのだと思った。夏の昼下がり、大きな雲が空を通り過ぎる時にあるようなあの感じ、まさにあれだ。凍りついたように時間が止まる。僕と師匠の二人の時間が。部屋の中を日の陰りがゆっくりと移動している。その境目がわかる。畳の上を暗い部分が走っていく。やがて暗くなった部屋にいきなり明るさが戻る。暗い影が落ちているところが僕らの上を通り過ぎ、部屋の隅まで行くと、同じゆったりしたスピードのまま壁の向こうへと去っていった。何事もなく部屋は元に戻った。ドッドッドッドッドッドッ。心臓の音がとても大きく聞こえる。僕の体は凍りついたように動かない。唾を飲み込もうとして喉がつりそうになってくる。クハッという声が出た。向かい合っていた師匠も目を見開いて体を硬直させている。なんだ今のは。理性が答えを探すが全く見つからない。頭上を分厚い雲が通り過ぎた。それだけのはずだ。一瞬日が陰り、そして雲が通り過ぎて周囲に明るさが戻った。ただそれだけの、何の変哲もない出来事だ。今が夜でさえなければ。嘘だろう。師匠が顔をこわばらせたまま一言そうつぶやく。ここは部屋の中なのだ。そして深夜12時を回っている。当然部屋の明かりをつけている。天井にぶら下がる丸型の蛍光灯、明かりはそれだけだ。その蛍光灯には全く異常は感じられない。ずっと同じ高度を保っている。消える寸前の瞬きもしていない。外は雨が降っている。暗い夜空には厚い雲がかかっているだろう。 その雲の遥か上空には月が出ているかもしれない。けれど人工の明かりに包まれたアパートの室内に一体どんな力が作用すればないはずの日が陰るなんてことが起こりうるのか。じっと同じ姿勢のまま息を殺していた師匠が不意に動き出す。なんだ今のは。焦ったような声でそう言うと異常を探そうとするように窓に飛びつく。カーテンを開け窓の外を覗き込むが、ガラスを雨だれが叩くばかりで何も異変は見つからない。師匠は窓から離れると靴を突っかけて玄関から飛び出した。僕も金縛りが解けたようにようやく動き出した体でそれに続く。外は雨だ。額に顔に大粒の雫がかかる。雨足はさほど強くはないが、空を見上げようとしてもなかなか目を開けられない。それ以前に真っ暗な空にはどれほど目を凝らそうとも何も見えなかった。目を細めていた師匠がクソと短く叫ぶと家の中に取って返した。一分と経たずに飛び出してきたその手には車の鍵が握られていた。来い。師匠は僕にそう言うと駐車場へと駆け出す。こんな雨の中どこ行くんです。僕は追いかけながら叫ぶ。心臓がドクドク言っている。さっきまでの穏やかな時間はどこに行った。っていうか返事は。エンジンがかかる音を聞きながら助手席に飛び乗る。傘も何も持ってきてないですよ。運転席の師匠に訴えるが、師匠は親指で後部座席の方を示し、カッパと傘は常備品だと言って車を急発進させた。フロントを叩く雨粒を跳ね飛ばしながら、ボロ軽四は住宅街をありえない速度で走る。急ハンドルを切っている間に電信柱が迫るのが見えて思わずのけぞった。何か喋ろうとすると舌を噛みそうになる。これほど乱暴な運転は珍しい。どうして師匠はこんなに焦っているんだ。幹線道路に出てさらにスピードが上がる。しかし右へ左へという横への G がなくなったので、ようやく一息ついた僕は、何なんですか、どこに行くんですと聞いた。通ったんだよ。師匠がハンドルにしがみつきながら叫ぶ。ゾクリとした。通った。そうだ、さっきの室内が一瞬暗くなる現象、あれは何かが通ったのだ。雨雲で覆われた上空を巨大な何かが、まるでないはずの光源を遮るかのように。ゾワゾワと肌が浮き立つ。何度も経験した小さな怪異とは全く違う。いつもの日常とほんの少しだけずれた不思議な出来事なら、これほど師匠が取り乱すことはない。そんなものと比較にならない人知の及ばない何か。僕は雨だれが車の屋根を打つ音に聞き耳を立てる。どこへ行くんです。もう一度その問いを投げかけると、山という短い答え。なぜですとしつこく聞くと、うるさいなという感じで師匠は、ここにいたんじゃよく見えないからだと言った。山の方は風下だ。降り始めてからまだ大して経ってない。雨雲がまだ到達してない可能性が高い。雨雲が到達していなかったら何だというんだ。重ねてそう尋ねようとして、その前に答えに思い当たった。見たいのだ師匠は。一体何が上空で起こっているのか、あるいは空の下の町で今何が起こっているのか。そして車線変更をした瞬間、数日前に登ったばかりの山に向かっていることに気づく。師匠が先生と呼ぶ雲消し名人のいる山にだ。車が山道に入る手前で雨足が急に弱まり、やがて完全に止んでしまった。雨雲の先端を抜けたのだ。水気を失ったワイパーが耳障りの悪い音を立てる。くねくねと曲がり くねくねと曲がりくねる山道をガードレールすれすれで登り続け、前回の登山口に差し掛かったが、止まらずに通り過ぎた。道は悪くなったが、まだ車で先へ行けるようだ。途中、師匠が不意に口を開いた。お前、気づかなかったか？
何です？
雲だよ、雲。空に変な雲が浮かんでたろ。
変な雲？
いつものことだろう。そう思って聞いてみると、師匠はこのところずっとだと吐き捨てるように言った。
ドーナツみたいな形の雲だ。
なぜかゾクッとした。確かに見ている。最近何度か。しかしそんな食べ物に似た形の雲なんて、お腹が空いたら何でもそう見えるってだけのことじゃないのか？
ずっと見たか？
え？そのドーナツ雲をずっと見てたか？
ずっとは見てないです。
そう答えた僕に師匠は奇妙なことを言った。穴の位置が変わっていない。見続けていたらわかることだ。師匠は険しい顔のままで言う。楕円形に近い形の大きめの積雲が風に流されている間に急に先端がへこむんだよ。そのへこみが内側に入り込んできて、先端がまた雲で塞がる。それで穴ができるんだ。雲はドーナツに似た形になる。穴の位置はどんどん風上の方へ移動していく。雲が動いていくのに穴の絶対位置が変わらないからだ。
穴の位置が変わらない？どういうことだ？
雲は風に乗って流れていく。空全体が流れていく中で、絶対位置というものが意味するものを考える。その時、頭の中に奇怪な想像が浮かんだ。
そんなバカな、ありえない。
思わず口に手を当てていた。流れる空における絶対位置とは地上の位置のことだ。地上の同じ地点の上空に雲の穴ができている。そこから導き出される絵が脳裏に瞬く前に師匠が車を止めた。
行くぞ。ちょっと待ってください。
僕は後部座席にあるはずの傘とカッパを探したが見つからなかった。常備品が効いて呆れる。師匠は平然とドアを開けて外に出た。慌てて僕も飛び出して追いかける。雨は降っていないが、辺りは真っ暗だ。車から持ち出した懐中電灯で前方を照らしながら師匠が早足に進む。行き止まりに見えた舗装道から奥の藪を抜けると、前回歩いた覚えのある山道に出た。かなりショートカットできている。その道を二人で急ぐ。もちろん登る方へだ。足元がよく見えない分、ガサガサという下映えの感触が気持ち悪い。蛇の尻尾を踏んでしまってもわからないだろう。そうして10分かそこらは歩いただろうか。ここから先私有地という立て札が懐中電灯の明かりに浮かび上がったが、その枝道には入らず、僕らは先へ進んだ。やがて道が開け、左側が崖になっている場所に出る。町が一望できる絶景だ。崖のそばまで近づくと、遠くの地上に小さな星のような光がわずかに輝いているのが見える。町の明かりだった。崖の手前の平らな岩の上に立っている人影がある。
先生。
師匠が呼びかける。すると、その修験者姿の老人が振り向いた。
何をしに来た、綿雲。
声がしゃがれていた。口にした瞬間、ごほごほと咳き込む。
あ。
そんな老人がかがむ姿にも目も向けず、師匠はまっすぐ前を見て絶句し、呆然と立ち尽くした。
空が、真っ暗な空が、
暗さに慣れた僕らの目には、そこに浮かぶ巨大な入道雲の姿がかろうじて捉えられる。 闇と同化する夜の雲の群れの中にその雄大な輪郭がわずかに浮かび上がっている。山の上の雲の切れ間から覗くわずかな月光のためだった。入道雲の底は明かりもまばらな町の上空を覆っている。巨大な蓋のようにその雲の底から異様なものが突き出ていた。
手だ。
思わず僕はうめくようにつぶやいた。声が震えた。目を細めてもっとよく見ようとする。
手だ。
巨人の手が漆黒の入道雲の底から出ている。いや、雲だ。あれも巨大な手のように見える形の奇怪な雲。長い棒と少し膨らんだ手のひら、指、肘から上の部分が下向きに伸びている。この距離からでもわかる。夜の暗さに混ざり合いながら密度の違う黒がそんな形をしているのか。
じじい、あれは何だ。
師匠が前方を見据えながら前回のようなどこか柔らかい物腰を取り払って鋭い口調で問いただした。
雲だ。
本当に雲か。
老人は小刻みに震えながら小さくうなずく。
微粒雲だ。いや、違う。形は近いが、あれは、バカな、あんな形の、
おい、じじい、なんだ、はっきりしろ、あれはなんだ。
師匠が詰め寄って老人の方を揺する。
老頭。
何？
老頭雲だ。
老頭雲って竜巻になるやつか。
師匠はそう言って崖の方を振り返った。僕も岩の先に近づき限界まで身を乗り出す。全神経を集中して目を凝らすと雲の底から伸びる手の先が少し見えた。腕の部分は筒状になっている。そしてその先は何本かに分かれていて、まるでそれが指のように見える。何かを掴もうとしているみたいに広がって地上に降下しようとしていた。
老頭雲って確か積乱雲とかの底から降りてきて地面に降りたら竜巻になるやつだな。あんなでかいのか。
師匠が問いかけると老人はいきなり、と叫んだ。そして両腕をいっぱいに突き出し、消えろとうめく、わめく、雲消しだ。だが前回見た時より何かが違う。腰を落とし、右手と左手を交互に突き出し、その両手が交差する瞬間に何かの印を結ぶ。そして一定のリズムで両手の押し引きを繰り返し始めた。
あんな指みたいな形になることがあるのかって聞いてるんだ。
と師匠が怒鳴るが、全く耳に入っていない様子で老人は雲消しの動きを繰り返している。あんな巨大な雲が消せるのか。師匠は種明かしをしていたじゃないか。消せるのは、いや正確に言うと消えるのは消滅仕掛けの小さな積雲だけだと。僕は立ち尽くし、呆然と目の前に広がる信じがたい光景を見ていた。闇の中に異様な密度を持って浮かんでいる巨大な入道雲。真っ黒なその姿は何とも言い難いような禍々しさを秘めていた。中国の古い物語を読んでいると、不吉な雲の木が空にあるのを見て強調だとする話がよくあったことを思い出した。不吉な雲系とは運気とはどんなんだろうと思っていたが、もしそんなものが本当にあるのなら、目の前のこれがそうだろうという確信に似た思いが浮かぶ。
ふざけるな。
師匠が誰にともなく吠える。頬を震わせ両手を強く握りしめている。
やめろ。
そしてその視線の先には恐ろしい巨人の手が。
巨人の手。
その時僕の脳裏に光が走った。この山上に登る途中で浮かびかけたイメージが再来したのだ。
ドーナツ型の雲、その穴。穴の位置は変わらない。風に流れる雲に逆らって穴の位置だけが。地上の同じ地点の上空に必ず穴がある。見えてくる、見えてきた。イメージが勝手に透明なもののありえないはずの輪郭をえどっている。巨人だった。目に見えない巨大な人型の何かがじっとそこに立っている。円筒のように雲を削り貫いて、そして雲はドーナツの形になる。見えない巨人は途方もなく大きい。遥か上空にある雲を突き抜けている。一体どれほどの大きさなのか想像もつかない。巨人、巨人。僕は体の芯が震えた。そんなものが存在するはずがない。師匠がこの間巨人について調べていたことが何かの予兆のようなものだったのか。
やめろ。
師匠が食い破ろうとするような目つきで目の前のありえない光景に身を乗り出す。真っ黒な雲の底から伸びる手が渦を巻きながら同時にその指先を幾本も地上に垂らそうとしている。あれが地上に落ちたら竜巻が発生するというのか。鈍重な雲の下にいる人々、雲の下にいる人々はその迫る危機に気づかず眠っているのだろうか。三時の予感が体を貫く。恐怖が押し寄せてくる。こんなことがあっていいのか。ガチガチと歯の根が合わない。ただの自然現象ではないことは直感でわかる。では自然現象ではない自然現象とは一体何だ。一体何者にこんなことが起こせるというのか。その時はっと気づいた。指の先にばかり目を奪われていたが、その上部にある腕の部分は何なのだ。もしあの指が全て地上に落ち竜巻を無差別に発生させたとしても、それで終わるのか。指が地上に落ちた後、腕がそのまま硬化したとしたら、とてつもない大きさだ。あれが竜巻になるのか。嘘だろ。想像しただけで目の前が真っ暗になった。師匠を振り返る。しかし同じ格好のまま立ち尽くしているだけだ。どんな心霊現象にあっても師匠なら何とかしてくれる、そんな幻想を抱いていた。でもこんなものはどうしようもないじゃないか。目の前で起こる異常な現象をここで見ていることしかできない。僕らは日常の隣にある不思議な世界を何度も見てきた。それは日常のほんのちょっとしか隙間、ほんのちょっとした隙間から覗くことができたし、時には日常に影響を及ぼすこともあった。だがそれは僕たちに違和感を、恐怖を抱かせるだけの現象に過ぎなかった。しかし今目の前で起ころうとしていることは、日常とそういう世界の間の境界線が破れてしまうことに他ならなかった。
えい、
と老人が一心不乱に雲を消そうとしている。ぽつりと僕の額に雨の粒が落ちた。雨雲が移動してきたのだ。街中を濡らしていた雨雲が風に乗ってここまで。ぽつぽつと雨が岩の上に落ちる音が聞こえてくる。傍観者だった。僕は無力で見ていることしかできなかった。恐怖に体を縛られながら思わずその場にへたり込んだ。岩の冷たさが尻のあたりに伝わってくる。
やめろ。
師匠は押し殺した声でそういうのを隣で僕は聞いていた。その時だ。僕の中に別の感情が不意に浮かんできた。なんだこれは。一瞬周囲の音が消える。真っ暗な描画の世界で僕の中に浮かんだ感情の正体を見つめようとする。しかし厚いベールの奥にあったのは恐怖だった。恐怖に支配された体の中にさらに恐怖が潜んでいた。やめろ。 1音節ずつの言葉を聞きながら別の種類の恐怖がだんだんと大きくなっていく。それは目の前の異常現象に対するものよりも大きくなりつつあった。首の中に無数の鉄のかけらが混ざり込んだようにギシギシと音を立てている気がする。僕はすぐ隣を振り向けなくなっていた。すぐ隣に立っているはずの人を。雨が強くなり始めた。髪に、額に、肩に雨粒が落ちてくる。影の群れ、闇に浮かぶ顔、声だけの死者。どんな心霊現象にも対応してきた。解決し、消滅させ、土地に逃走し、決して負けなかった。しかし、ダメだ。これだけはダメだ。これだけは止めてはダメだ。僕は自分の中に育ち始めたその別種の恐怖を抑えながら声にならない声を上げる。背後からは老人の掛け声が嫌に空想に響いてくる。さっきまで目の前の異常な自然現象に止まってくれという無力な念を送っていた僕の思考が完全に反転した。止まるな、止まるな。ガタガタと膝が震える。たった2メートル隣が振り向けない。その僕の視界の端にわずかな光の粒子が見えた気がした。どれくらい時間が経っただろうか。全身を大きな雨粒が叩いている。周囲はますます暗くなり視界が効かなくなった。空に稲光が走る。その瞬間老人が動きを止め僕のすぐ横に顔を突き出した。
消えおった。
そう言って絶句する。驚いて僕も雨雲の彼方に目を凝らすがもう何も見えない。すべてが漆黒の海に沈んでしまったかのようだ。
消えた。
師匠も僕のすぐ前に足を踏み出し上気した声を上げる。
風だ。雨雲が流されて途切れたんだ。
目を見開いて僕を振り返る。濡れた髪が額に張り付いているけれどいつもの師匠だった。僕も立ち上がった。
そうか。
今いる山の方角が風下だ。雨雲がこちらへ到達して町の方はあの巨大な入道雲、つまり積乱雲の下から逃れたんだ。だがあの奇怪な現象までがこちらにやってくるわけではない。それが直感でわかる。なぜなら何度も見たドーナツ雲の穴は地上から見たその位置が固定されていたからだ。あれは多分そこを動けない。そして雲にしか影響を与えられない。雲さえ途切れてしまえば何もできない。それも普通の積雲ならその位置にいくらあっても無力だ。もともと竜巻を起こすポテンシャルを持った積乱雲があって初めて地上に破壊的な力を及ぼすことができるのだ。なぜかそれがわかる。人知を超えた力でねじ曲げられた気流が、雲がその力から逃れたのだった。
消したぞ綿雲、どうだ。
老人が両手を振り回しながらわめく。その時稲妻が走り光で空が切り裂かれた。直後に轟音が響く。
まずいな、雷雨だ。
師匠はそう言って老人の肩を抱えた。先生、山小屋に避難しましょう。
わしが消したのだ
と老人は上ずった声でそう繰り返した。
行くぞ。
師匠は僕に目配せすると口に懐中電灯を加え老人を半ば引きずるようにして山を降り始めた。僕は岩を降りるときに足を滑らせてしまい尻餅をついた。師匠の持つ懐中電灯の光が遠ざかりつつあるのに焦り慌てて立ち上がる。ますます雨が強くなる山道を恐る恐る降りていく。僕は一度だけ背後を振り返った。視界がなくなり、もう地上の光も何一つ見えない。その上空にあった入道雲も。 あの手のような形のものも。ただ僕の頭は想像している。雨雲の彼方にそびえ立つとてつもなく巨大な人影を。それは透明で決して目には見えない。しかし顔の位置にある何もない空間がこちらを向いている。それが今僕らのことを見ている。その凍るような視線を背中に感じながら、僕は縮こまりそうな足の筋肉を知ったし、師匠の後を追いかけた。以上、雲という題名の話でございました。噛みまくりでした、はい。で、ジータレス読み、322、溶接って何溶接？知らん。ミグ溶接ティグ溶接、うん、わかんない。で、323、ドーナツ3つ、オールドファッションとポンデリングとハニーディップだなと、ミスド。で、324、溶接は漏れると、マルデンの人が言ってたと。漏れるかな。で、325、さすが変人の周りには変人が集まってくるんだなと。変人同士は惹かれ合うわけですよ。で、326、遅れましたが久々の怪談朗読聞かせていただきますと。あざっす、すいません、カミカミで。で、327、肋骨。で、328、恥骨とか和骨よりはと。和骨、骨骨じゃないしな、うん。で、329、鎖骨がいいと。鎖骨がいい。で、330、こんばんはと。やっぱり初シリーズはイサムさんの朗読が一番いいですねと。それはないこんなカミカミので。ゆっくり聞かせていただきます。あざっす。331、一昔前のプロレスのマイクパフォーマンスに似た掛け声、オラーとかね。で、332、雲が消せるのか、オカルト堂ってすげえなと。で、333、雲消せるよと。で、334、師匠の師匠の師匠と師匠の師匠は同じような雲を選んでるからうさんくさいなと師匠の師匠の師匠てか先生出てきちゃった。で、335、はい、サム、今日もナイスなボイスの朗読を聞かせてもらうよと。カミカミだけど。で、336、かなこさんにエッチな言葉を言わせるとかなかなかの萌えポイント萌えポイント。おう。で、337、以前、読んでくれた話の中でパクパクパクでエロい言葉を言わせようという場面があったなと。なんかあったと、うん、あったね。独身術関連でなんかあったの、うん。で、338、うわ、こくったこくった。で、339、うん、かなちゃん車持ってたのか。おう、持ってた、ボロい K4。 で、340、かなこさんはボロい軽自動車持ってるよと、うん。で、341、師匠の師匠がダイエットしてる回で車でオカルトスポットかなんか行ってたじゃん。フェンスの内側になぜか入っちゃう回、鍵かけないでバット持って防犯って言ってる回ねと。それで、あったよってことか。で、342、出遅れた、今日は何時までやるんですかと。次の話を読んで終わります。で、343、これ顔も現れて最後に手がドーナツを食うっていうミスドのステマなんじゃねと。ステマ、ステマなのかな。で、344、このじいさんは自分が特殊能力あるって思い込んでる系の人なのかね。師匠は種に気づいてるけどと。いや、そうなのどうなのかな。じいさんは、じいさんはだってもう、遊んでんじゃないのこれ。で、345、差し詰め中二病の仙人、なんか陰結んだりしてるよ。で、346、師匠シリーズは自分で読んでしまわずにおっちゃんの朗読待ってるわと。すいませんね、それなのにカミカミで。で、347、ところでイサムゾウ、振り上げだけど、未明、カタカナで未明、何ですかこれ、読む気ないと、わからん。で、 348でで出遅れた後、後で朗読させていただきますにゃんと、にゃんって言わせたぜと。で349、朗読は聞いてて受け付ける声とそうじゃない声好みあるからなと。それはね、人それぞれありますわな。俺はおっちゃんのこと好きだよと。ありがたい、おっちゃんじゃないですけど、はい。いや噛んだなっていうか、なんか自分の中の頭の中にある、なんか流れとちょっとなんつうの、うまく合わないと、ちょこちょこちょこちょこ噛むんですけど、なんか難しかった、なんか自分の中で余計噛みましたね。普段も噛んでんのに余計今日噛んだなっていう、感じだった。で、そんな中もう一つ読むわけですが、次がですね、溶接という題名の話です。いきます。まあ音変えましょうか。まあ変えたところであんま変わらないんですが、ショーシリーズ溶接、アップされたのが本当この前っていうね、9月13日にアップされてるやつ、もういっちゃ新しくアップしたやつですね。で、あ、まだ字だった。350、おっちゃんの声落ち着くからねと。あざっす、おっちゃんじゃないですけど。で351、うわ、こくった、こくったな。男だけど多分。で、溶接です。じゃあ行きましょうか。大学1回生の冬、俺は自分の部屋で英語の課題を片付けていた。その頃はまだそれなりに授業も出ていたし、単位もなんとか取ろうと頑張っていた。しょぼしょぼする目で辞書の細い字を指で追い、かまってかまってとちょっかいを出してくる子猫の小さい手をかいくぐりながら、ようやく最後のイディオムを翻訳し終えた。疲れた目を抑えテキストをしまう。もう夜中の1時半を回っている。寝ようかと思いあくびをしたところで部屋の隅のパソコンが目に入った。そういえばここ何日かインターネットにつないでいなかったことを思い出す。パソコンの前に座り電源を入れると、とりあえずオカルトフォーラムを覗いてみることにする。そこは地元の人々が集う場所だった。本来は黒魔術などの西洋系のオカルトに関する話題を扱う場所なのだが、常連たちもあまり固いことを言わないので、そんな話に限らずみんな割と何でも話している。その時も話題は心霊スポットに関するもののようだった。ログを遡って流れを確認していると、伊丹さんという人が突発的なオフを提唱していたらしい。突撃オフというやつだ。伊丹さんは男性で商科大の3年生だった。その廃工場の地下に何のためにあるのか分かんない空間があるんだって。伊丹さんは隣の市の外れにあるという廃工場にまつわる噂話をどこからか仕入れてきていた。ゆきちゃん、前のご主人様が遊ぼうってさ。俺はパソコンの前に座ったまま、そばに来た子猫を捕まえて抱き上げる。メスの白猫で、ついこの間その伊丹さんの家からもらってきたばかりだった。最近伊丹さんのアパートに野良猫が住み着いていたのだが、それが子供を4匹も産んだとのことで、俺を含む知り合いに片っ端から声をかけたらしい。なんかだだっ広い地下室の床に血みたいなシミがあって、夜中にそこへ行くと血の上にぼーっと立ってる幽霊が見えるんだって。そんな書き込みの後で、今から突撃するから参加者募集と続けていた。タイムスタンプを見ると1時間以上前だ。 何人か反応していたが、今からは無理という声ばかりだった。そして30分ほど前に、じゃあ連れと二人で行ってくるという伊丹さんの書き込みがあった。それが最後だ。その後で別の誰かが、今来た、もう行っちゃった、俺も行きたかったな、なんか場所よくわかんないし報告待ちにするわと書いてあったが、それにも反応はなかった。前のご主人様はもう遊びに行っちゃったみたいだね。子猫に話しかけながら体を前後に揺する。その頃はまだ出先から携帯電話でネットの掲示板を更新するというような文化はなかったので、オフ組が自分の家に戻るのを待つしかなかった。俺もその廃工場への突撃がどうなったか気にはなったが、猛烈に眠くなってきたので今夜はもう寝ることにした。だからその後の人騒動を知らずにいたのだった。次の日の夜のことだ。俺が自宅でぼんやりしていると PHS に電話がかかってきた。出るとミカッチさんというハンドルネームのオカルトフォーラム仲間からだった。何か面白いことがあったから来いということらしい。テンションが高くて半分くらい何を言っているのかわからなかったが、とりあえず混ざることにした。寒波が来てるとかで外はやけに寒かった。遊ぼうとワキワキしている子猫を残し、精一杯の厚着をして部屋を出ると、俺は自転車にまたがって目的地に向かった。いつものオフだとだいたいファミレスか居酒屋、あるいはコロさんというハンドルネームの女性が住んでいるマンションの一室に集まるのだが、その日はワキさんという男性のアパートが集合場所だった。ワキさんはオカルトフォーラムの管理人で、普段はあまりオフなどには出てこないのだが、サイコさんということもあり、常連の中でも一目置かれた存在だった。というかむしろフォーラムの創設者だったからか。一度だけ部屋に行ったことがあるのだが、とても物静かな人だった。雰囲気は全然違うのだが、容姿がどこか俺のオカルト道の師匠に似ていて驚いたことを覚えている。寒空の下、うろ覚えの道を進み、ようやくそのアパートにたどり着いた。ノックするとドア越しに人の話し声が聞こえてくる。構わず中に入り、チワーと言いながら靴を脱いだ。お、来た少年。ミカチさんが手を振っている。部屋の中は暖房が効いていて暖かかった。あまり広くない一室に数人が車座になっている。全員見知った顔だった。いつもはファミレスなどでオフをするのだが、一部の常連たちはさらにその後反省会などと称して誰かの家に集まり二次会を開くのだ。誰が呼んだか密かに闇の幹部会などと呼び習わされていたりする。俺も若輩飲みながらなぜかその一員に入れてもらっているのだが、要するに気の合う仲間で集まっているだけだった。今日集まっていた仲間は俺を除いて全部で4人。ミカッチさん、ワサダさんという女性陣に、ワチさんとイタミさんという男性2人。このうちワサダさんとワチさんは社会人だった。あれ、伊丹さんといえば、俺は昨日の突発的な突撃オフのことを思い出した。あの後どうなったのだろう。連れと行くって言ってたけれど、その時俺は前に座っている伊丹さんの様子がおかしいことに気がついた。目にクマができていて、表情がどこか切羽詰まっている感じだ。そしてしきりに貧乏ゆすりをしている。僕の顔を見ても猫元気とも聞いてこなかった。なんだか気まずい雰囲気だ。今来た人もいるからもう一度見てみる？沢田さんが提案する。そうね、見よう見ようとミカッチさんがうなずく。じゃあ最初からでいいかな。ワチさんが自分の部屋のビデオデッキを操作し始める。どうやらみんなでビデオを見ていたらしい。部屋にいた全員が身を乗り出すようにしてテレビ画面に目をやる。 一瞬砂嵐が映った後ビデオが始まった。最初は懐中電灯が暗い夜道を照らしている場面だった。画面が揺れている。歩きながら撮影しているようだ。もう映ってんのこれ、伊丹さんの声がする。ほらという別の男性の声とともに画面が動き、伊丹さんがアップで映った。懐中電灯を当てられている顔だけが暗闇に浮かび上がっている。
おい眩しいって
と手のひらでかばった後、少し明かりの焦点の位置がずれる。
今藤原と二人で心霊スポットに向かってます。くっそ寒いです。
そういう口の端から白い息が出ているのが映っている。
噂の廃工場の秘密の地下室へ突撃する決定的瞬間を撮るために藤原を無理やり誘ってます。
そう言いながら伊丹さんは歩き始める。カメラはしばらく伊丹さんの横顔を映していたが、やがて前を向き行く先の暗い道を映し始めた。
まだついてんのそれ。
おお。画面の外から声だけが聞こえる。
今回は残念ながら他の人の参加はありません。突発すぎたので反省です。二人だけなのでちょっと怖いです。
っていうかな、これ道合ってんの？
合ってるって。さっきまでちょっと迷ってましたが、ここまで来たらあとは一本道らしいんで多分大丈夫です。
ザッザッザッ
という二人の足音をマイクが拾っている。舗装されていない道らしい。山の中だろうか。懐中電灯の明かりが2本揺れながら地面ばかりを照らしている。
さっきからなんか山場との声がしてます。結構怖い雰囲気です。
伊丹さんの声がそう言った後、寒っと続けた。確かに山場との声が遠くで聞こえていた。それからしばらく二人は黙ってしまい、ただ画面が前に進みながらガサガサと揺れていた。その場面が淡々と続いていたかと思うと、不意に電話の着信音が聞こえた。立ち止まり、カメラが伊丹さんを映す。
あ、もしもし、伊丹ですけど。
携帯電話に耳を当て、携帯電話を耳に当て、伊丹さんが誰かと話している。
あ、掲示板見てくれた人っすか？
どうも、はじめまして。よかった、こっち二人で心細かったんで。今はどこです？
え、先？嘘、マジ？
そこでカメラが振り向き前方を映した。しかし懐中電灯の明かりには何もない道だけが浮かび上がっていた。
そっち何人ですか？
3人？
え、男二人？
うちと一緒だ。っていうか、なんかもうそこついてないっすか？
伊丹さんが行こうと手で合図する。
カメラが進み出し、また上下に揺れる。
あ、そうそう、それが廃工場ですよ。間違いないっすよ。うちら 2,3 分前に石碑みたいなところを曲がったんですけど、あとは一本道ですよね。あとどのくらいで着きますか？
暗闇に伸びている道のバックで伊丹さんの声が聞こえている。
ちょっと待てよ、一緒に行こうよ、待っててよ。
伊丹さんが焦った声を出す。そしてカメラが早足になる。
蓋があんの？鉄製？
あ、多分それ。その下がっていうか、もうちょっとで着くから一緒に行こうよ。
抜け駆けはなしだって。おい、
携帯電話に向かって大きな声で呼びかけたが、向こうからの反応がないようだった。
もしもし、もしもし。
くっそ、先越された。伊丹さんは毒づくとカメラの前に出た。その背中を追って映像は続く。
2,3 分ほど経っただろうか。ずっと木立ばかり照らしていた光が無機質な壁に反射した。苔むした何かの建物だ。
どっちだ？カメラの先を行く伊丹さんが懐中電灯を振りながら入り口を探す。
あ、こっちこっち。そしてカメラを手で招きながら壁を回り込む。その先に左右2枚の横開きの大きな扉があり、片方の扉の下部が潰れ斜めに傾いているせいで人一人が十分出入りできる隙間ができていた。おい、いますか？伊丹さんが懐中電灯をその隙間に差し入れながら声をかける。そしておっかなびっくりといった様子で自分の体を隙間に滑り込ませた。すぐに隙間から顔が覗き、入れるかと聞いてくる。いける。カメラもそれに続いて隙間から入っていった。元は一体何の工場だったのか。中はほとんどもぬけの殻で、錆びたドラム缶がいくつかと破れ目から砂がこぼれている白い袋が隅の方に転がっていた。工場の中を見回している一瞬、音が消えた。他の人影も見えない。画面から冷え冷えとしたものが漂ってくる。一部が破れたトタン屋根の天井から一筋の月光が降りてきて、床の中央に満月のような模様を描いていた。雨も吹きさらしなせいか、そこだけ床が汚らしい色に変色している。あれじゃないか。伊丹さんが手に持った明かりを左奥の隅に向ける。近づいていくと、木なのか金属なのか見た目で判断がつかない建材のようなものが積まれているその脇に蓋が見えた。カメラが近寄り、斜め上からその姿を映す。網のような模様のついた金属製の蓋だ。縦横50センチくらいの四角い形状をしている。かなり大きい。人が十分出入りできそうな大きさだ。伊丹さんがゴンゴンと蓋を叩いた。いますか？しばらく待ったが反応がなかった。これ持ち上がるのか？カメラから声がかかると伊丹さんは顔を上げる。さっきの人が開けてたからな。電話からギーって聞こえたから。こうガポッと持ち上げるんじゃなくて、どこかの縁が固定されてて、そこが軸になって持ち上げるタイプじゃないかと。そう言いながらまた蓋に目を落とした瞬間、え？と絶句した。ちょっと待てよ。建物の中に悲鳴に似た声が響く。なんでこれ溶接されてんだよ。大きくぶれた後でカメラがさらに蓋に近づく。そして地面との境目を映し出す。コンクリートの地面に鉄製の縁取りがあり、その内側にまるでマンホールのような質感のずっしりした蓋があるのだが、本来であれば持ち上げる時の取っかかりとなるはずの穴が縁取りに沿って開いているはずだった。しかしその蓋には穴の痕跡はあるものの、縁取り全体に沿って溶接をされていて、穴も完全に塞がっていた。
どういうことだよこれ。
伊丹さんは息を飲みながらまた蓋を叩いた。
おい、いるのか？おい、おい、落ち着けって。
カメラからそう声がかかるが、髪を振り乱して顔を上げると、伊丹さんはおえつのような声を絞り出した。
開けて入ったんだって。電話のやつが言ったんだよ、先に降りとくって。いいことって、音がして電話が切れたんだよ。さっきのやつ入ってたんだって、この中に。
その切羽詰まったような表情に汚されたようにカメラが一瞬引いた。なんとかして蓋を開けようとしているが、力を入れる取っかかりさえない状態だった。
ゴンゴン
と蓋を叩く鈍い音が聞こえる。
誰が塞いだんだよこれ。
わめく伊丹さんの様子がただならないことに気づいたのか、カメラが床の上に置かれ、画像が一瞬乱れる。斜めになった画面の端で二人の人影がもつれ合っている。
落ち着けって、そんな一瞬で溶接できるわけないだろう、勘違いだって。
しばらく言い争いをしていたが、カメラマンの説得にようやく落ち着きを取り戻し始めた伊丹さんが、
そうだな
とつぶやいた。
それからもう一度カメラは肩に担がれ、廃工場の中の探索が始まった。しかしそれ以外に蓋らしいものは何一つ見当たらなかった。もちろん地下室への入り口も何一つ。その後斜めに傾いた扉から外に出て、廃工場の外側の敷地をしばらく探索していたが、結局蓋や地下への入り口はおろか、さっきまでここにいたという二人組の痕跡も全く見つけられなかった。廃工場に背を向け、元来た道を引き返しながら無言のままビデオは終わった。ワッチさんがビデオデッキの停止ボタンを押した後、しばらく沈黙があった。まるでビデオの続きのように。ミカッチさんが重い空気を振り払うように明るい声を出す。というわけで、伊丹くん勘違いのマッキーでした。のマッキーという発音が場違いに聞こえた。
だったらあの電話はどこからかけてたんだよ。
伊丹さんが苛立った声を上げる。
だからいたずらだって、どっか別の場所から適当にかけてただけだったんだよ。
だけど俺が今どこにいますかって聞いたら、斜めに傾いた扉の前にいるって言ったんだぞ。で中に入った後、左の奥の方に蓋みたいのがあるって言ってたんだ。
怯えた表情で伊丹さんはまくし立てた。
実際俺たちが着いた時も全く同じだったじゃないか。
それは。三勝さんが口ごもったところを和智さんが落ち着いた口調でつないだ。
以前行ったことがあったんじゃないかな。
そうそう、それ行ったことあった人がいたずらで電話したんだって。
なんでそんなことするんだよ。
人が怖がるのが面白いんじゃないの。
三勝さんは伊丹さんの目の前で口を半月状にして笑った。
笑うな!
と伊丹さんが声を荒げかけると、すぐさま早田さんが止めに入る。
まあまあ、人の家で喧嘩しちゃダメ。
ところでその電話してきた人って本当に知らない人?
伊丹さんは相手の名前はわからないと言った。
向こうが初めましてって言うから、そう思っただけだよ。
でも聞いたことがない声だった。そう言って手元の携帯電話に視線を落とす。
ちょっとその相手の番号を見せてよ。
そう言って顔を寄せたミカッチさんに、伊丹さんは着信番号が表示された画面を見せた。
090-9733。私も知らないな。
俺も覗き込んだが、やはり見たことのない番号だった。少なくともフォーラムの常連の誰かではなさそうだ。
リダイヤルしても出ないんだっけ。
三勝さんに聞かれて、伊丹さんは携帯電話のボタンを押す。耳に当ててしばらく待っていたが、首を横に振ってほらとこちらに向けた。
電波の届かない場所におられるか、電源が入っていないためおつなぎできません。
そんな言葉が電子音で流れてきていた。
それでね、管理人の特権のアクセス解析の話なんだけど、
和智さんがぼそりと言う。
そうそう、それを聞くところだったんだ。
無邪気な三勝さんの言葉に苦笑しつつ、和智さんは続けた。
前に何回も説明したと思うけど、アクセス解析じゃどこの誰が掲示板を見てたかってのはわからないんだよ。せいぜいプロバイダーと OS の種類、それからブラウザは何を使っているかってことくらいしかわからないんだ。
本当に個人情報ダダ漏れじゃないの。
まあ会社とか観光庁からつないでいる場合はズバリの名前がわかることもあるけど。
でも IP アドレスってのがあるじゃないですか。それもわかるんでしょ。
早田さんが横から口を出すと、和智さんは頭をかいた。
詳しい説明は省くけど、基本的には IP アドレスはその都度取得するから、同じ人でも毎日違うよ。と言ってもある程度この人かなって絞れることもあるけれど、でもそれも
リアルで知ってる常連で何度も来てる人だったらって話で、一見さんならどこの誰かなんて警察でもないと調べられないと思うよ。
下手したらその警察沙汰なんですって。
伊丹さんが余裕のない声でそう言った。
地下に閉じ込められてるかもしれないんですよ。
ああと伊丹さんはまた頭をかいている。
でもさ、あの蓋見たでしょ。完全に溶接されてたじゃん。絶対気の気をされたんじゃないよ。あれずっと前からだって、明らかに。だったらあの中に入れるわけないよ。
それはそうだけど、
夜遅いからもうちょっと静かにね。
早稲田さんが常識人らしいたしなめ方をする。その時玄関のドアをノックする音が響いた。ついでドアの開く音と、血は遅くなったという声。常連の一人で京介さんというハンドルネームの女性だった。部屋に入ってくるなり、京介と言って三勝さんが抱きつこうとする。それを武道家らしい最小限の動きでひらりとかわし、平然とした口調で、で何があったのと言った。この人が来るだけで場の空気が何とも言えない安心感に包まれるので不思議だった。京介さんが来たのでまた最初からビデオを見ることになった。俺は2度目だったが、1度目の時にあまりじっくり見られなかった蓋のアップのシーンを今度は砂かぶり席で見た。その時気がついたことがあった。蓋は確かに縁に沿って溶接されていて、穴も完全に塞がれていたのだが、その縁のところには何かが映っているのが見えたのだ。
ここを止めてもらっていいですか。
和紙さんが一時停止ボタンを押してくれた。すると固まった画面の左端のあたりに黒い線のようなものがあるのだ。ちょうど蓋の丸い縁取りの端から外へ向かって伸びている。
導線？
一瞬そう思ったが、懐中電灯の光に照らし出されたそれがやけに細くて柔らかく曲がりながら何本にも分かれているように見えた。
髪の毛だ。
思わずボソリとそう口にすると、伊丹さんの押し殺した悲鳴が聞こえた。
え、何を髪の毛って。
三勝さんがテレビの画面にかきつくように前に出る。
これが？そうかな。
そう言われると自信がなくなってくる。
やばいよこれ、マジやばい。
伊丹さんが尋常ではないうろたえ方をしている。
俺気づいてなかった、こんなのあったなんて。
髪の毛だとすると、縁から出ているということは溶接された隙間から出ていることになる。それが一体どういう状況なのか想像してゾクリと寒気が走った。
でもこれ長くない？
早田さんがつぶやいた感想を耳にすると、確かにそう思えた。男にしては長すぎると。しかし伊丹さんはそれを聞いた途端に余計に怯え始めていた。
やっぱり女がいたんだよ、女が。俺が最初に電話でそっち何人ですかって聞いた時、後ろで女の声がしたんだ、間違いない。だから3人かって聞いたのに、男2人だって言うから、あれって思ったんだ。
なんだそれは。そんなことさっきまで言ってなかったじゃないか。俺がそう指摘しようとしたことを3倍くらいの分量に増やして三勝さんが言い募った。
それは。
伊丹さんが言いづらそうにしながら、
これ以上変に思われたくなかったし
とつぶやいた。
後から辻褄合わせしようとすんなって
と三勝さんが辛辣な言葉を口にすると、和智さんがおもむろに手を挙げる。
あ、それ僕は聞いてました。最初に伊丹くんから相談を受けた時、確かにそう言ってましたよ。女の人もいたみたいって。
シーンと部屋の中が静かになった。
何よそれ。
三勝さんが気味悪そうに言った。
俺も何とも言えない気持ち悪さに襲われていた。
直前まで電話で話していた相手が廃工場の溶接された蓋の下に閉じ込められているっていうのか。それも髪の毛が挟まれた状態で。想像するだけで寒気がしてくる。安全なはずの和智さんの部屋の中にいるのに、油断できない恐怖感に圧迫されそうになっていた。その空気を破ったのは京介さんだった。行ってみるか。こともなげにそう言った京介さんの腕にミカッチさんが抱きつく。
行くの京介、今から、マジで？
鬱陶しそうにそれを振りほどき、伊丹さんに顔を向ける。これ場所はどこ？
本当に行くんですか？
僕も俺も驚いて立ち上がった。しかしその答えもすでに分かっていた。そういう人だと分かっていたからだ。そうなると次に取るべき俺の行動もおのずと限定されてくる。
京介についていく人
とやけに元気に三勝さんが手を挙げながらそう言ったとき、俺も迷わず右手を挙げていた。結局廃工場に行くことになったのは京介さんと三勝さん、当事者の伊丹さんと俺の合計4人だった。
ここで待機してようかと言った早田さんに、あんた彼氏いるんだから二人きりはダメだって、帰んなよしっしと三勝さんが追い立てるようにして帰らせた。
三勝さんが和智さんのことを狙っているという噂はどうやら本当のように思えた。4人が乗り込んだ伊丹さんの車で深夜の国道に入り、しばらく走った。そこからはただでさえ地元民ではない僕にはさっぱりわからなくなったが、とにかく都市部から外れた狭い田舎道を1時間くらい走ってようやく目的地にたどり着いたのだった。
ここから歩くよ。
伊丹さんが懐中電灯を手に持ちながら車のドアを閉めた。カメラは藤原さんという伊丹さんの友人の持ち物だったので今はない。4人はその幹線道路から外れた何もない山道を静かに進んでいった。途中何もない道端に急に石碑のようなものが現れた。伊丹さんが緊張するのがわかる。こっち。そうして石碑の角を回り込むようにして枝道へ入った。車がやっと1台通れるくらいの狭い道だ。こんなところに工場なんて不便で仕方がないだろうに。一体何の工場だったのだろうと思いながら、俺は舗装もままならないその砂利道を黙々と歩いていった。どこからともなく山端の声が聞こえる。こんな夜中なのに鳥が起きているということが不思議だった。京介さんを相手にしきりと話しかけていた三勝さんの口数も減り始めた頃、ようやく建物の影が見えてきた。ビデオに映っていたのと同じだ。神秘はともかく心霊スポットという噂が立つほどの建物だ。夜の山の中にいきなりその姿が現れると、さすがに不気味な迫力があった。こっちこっち。伊丹さんがビデオの再現のように手でみんなを招きながら壁を回り込み始めたので、その不気味さが一層増したように感じた。朽ちた壁が続く中に横開きの大きな扉が見えてきた。
この中だ。
声が震えて上ずっている。
この中ね。
三勝さんが確認するように言うと、京介さんの背中を押しながら進もうとしている。その先には斜めに傾いて片側が半分開きかけているように見える扉が見えた。さすがに京介さんも少し嫌そうに、押すなバカと言うと立ち止まり、扉の中の様子を伺いながらゆっくりと近づいていった。4人それぞれが持った懐中電灯の明かりが扉の隙間に集中する。そこから何か気味の悪いものが顔を出しそうな気がしてゾッとする。
入るぞ。
そう宣言したかと思うと、京介さんが扉の隙間からスルリと中に消えていった。俺もおっかなびっくり後を追う。中はムッとするようなカビ臭い匂いが立ち込めていて、ビデオで見ただけのものとは違う臨場感が恐怖心を圧迫してくる。 廃工場の中を懐中電灯の丸い光が大きな人玉のようにさまよう。人の気配はどこにもなかった。物音といえば自分たちの息遣いと背後から扉を越えてくる残りの二人の足音だけだった。床の真ん中あたりに月の光が落ちている。見上げるとトタン屋根の天井の一部に丸い穴が開いていた。その落ちてくる淡い光がどこか非現実的で幻想的な雰囲気を生んでいた。あっちだ。伊丹さんが懐中電灯を左手側の隅に向ける。京介さんを先頭に足音を殺しながらゆっくりとそちらに歩いていく。ドキンドキンと心臓が高まり始める。転がったドラム缶の陰に何か動いたような気がする。しかしそれが恐怖心の生み出す錯覚だということもわかる。これか。京介さんが立ち止まったその足元を見るとそこには蓋があった。金属製の蓋だ。冷え冷えとした地面にまるで張り付くように据えられている蓋だった。人間が一人出入りできるほどの大きさの。その下には地下へと伸びる階段があるのだろうか。だが蓋は溶接されていた。この目で見るとはっきりとわかる。何年、いや10年以上も前からこの蓋はこうして溶接された状態で誰にも開けられることもなく、ここで時の経過とともに緩やかに朽ちていったのだろう。
髪が。
三勝さんが短い悲鳴のようにそう言った。再び目を落とすと蓋の溶接された縁から人間のものとおぼしき髪の毛のようなものが生えているのに気がつく。ゾクゾクと寒気が増す。この感じはやばいやばい。頭の中でそんな警戒音が鳴っている。しかし京介さんが俺を見てこう言った。抜いてみろ。
なんで俺ですか。
思わずそう言い返すと、他人の髪の毛なんて触りたくないというのだ。どこかずれている気がする。いいからやれ。有無を言わせぬ口調でそう命令されると従わざるを得ない。メンバー的にも俺がやるしかないのだろう。真っ青な顔でブルブル震えている伊丹さんを振り返り改めてそう思った。髪の毛のように見えるものは蓋の縁から少しずつ束になり何畳かに分かれて出ていた。俺は息を止めてその髪の一束を指先でつまんだ。その瞬間思った。髪だ。明らかに人の髪だった。そして同時に気づく。こんなにたくさんの髪の毛があっただろうか。ビデオで見た時よりも多い気がする。それに一度は蓋の縁をガリガリと指先でかき、なんとか持ち上げるための取っかかりになりそうな場所を探していた伊丹さんがその時全く気づいていなかったというのが不可解だった。増えている。溶接された蓋のないはずの隙間から生えている髪の毛が。そんなバカな。周りは静かだった。伊丹さんは蓋の下へ声をかけようとしない。いるんですかとは。俺は震える指先でつまんだままの髪をそっと引っ張った。ずるり抜けた。数本の髪がわずかな抵抗の後抜けた。その抵抗が溶接によるものなのか、それとも別の何かによるものなのかはわからない。思考がそれ以上深くならないように俺は軽い口調で抜けましたとその長い髪の毛を晒してみせた。その瞬間悲鳴が上がる。伊丹さんと三勝さんだった。
毛根が、毛根があるじゃない。
二人ともまるでそれが今人の頭皮から抜けたばかりであることの証明のように驚愕している。
おい落ち着け。
京介さんがそう言って三勝さんの肩を抱く。 伊丹さんは胸ポケットから携帯電話を取り出した。そしてボタンを押してから耳に押し当て、すぐさま、出ろよ、なんとか言えよ、おいとまくし立てた。
どこにいるんだよ、電話出ろよ。
薄ら寒い廃墟の中にその声が響く。だが次の瞬間、あっと言って動きが止まった。伊丹さんは目を泳がせながら、着信音が聞こえるとつぶやく。
リリリリリリリリリリリリリ
と携帯電話の着信音がどこからともなく聞こえてくる。俺は体を硬直させ、つまんでいた髪の毛を取り落とす。ミカチさんが叫び声を上げた。伊丹さんもわーっと叫んで耳を塞ぐ。全員の視線が蓋に向かっている。いや、蓋ではない、その下にあるはずの空間に。着信音はそこから聞こえているのだ。溶接され人が入れないはずの地下から。その時ドラム缶が蹴り飛ばされるものすごい音がした。金属の塊がひっくり返り、打ちっぱなしの床に打ちつけられる。ゴワンゴワンという轟音が。それは携帯電話の着信音など耳の奥から一瞬で吹き飛ばされるような音だった。飛び上がらんばかりに驚いた俺はその音のする方へ目をやった。そこでは京介さんが右足のかかとを上げ、痛そうに顔をしかめている。ドラム缶を蹴ったのは京介さんだった。だが一体なぜ。そう考えるより早く京介さんは瞬時に体を反転させ、右手を伸ばして伊丹さんの携帯電話をもぎ取った。そして一瞬だけ耳に当てると、唖然とする俺たちにその携帯電話のディスプレイを見せてみる。聞いてみろ、相手には届いてない。俺は携帯電話を受け取りもせず、ただ耳を近づけて、電波の届かない場所におられるか、電源が入っていないためというメッセージを聞く。幻聴だ。その言葉にハッとする。耳を澄ましたが確かに聞こえない。空のドラム缶が立てた騒々しい音にかき消され、携帯電話の着信音は完全に途絶えていた。初めからそんな音が存在していなかったかのように。京介さんは手にした携帯電話のディスプレイにふと目を落とし、ボタン操作をした後で険しい表情をした。
おい。
そうして押し殺したような低い声で言うのだ。
伊丹、この相手誰だ。
伊丹さんを睨みつける。その聞き方はどこか奇妙な気がした。それがわからないからこうしてこんなところまでやってきているはずなのに、この場面でなぜそんなこと。あまりの展開にバクバクいっている心臓を胸の上から押さえつつ、俺は京介さんと伊丹さんを交互に見た。京介さんは携帯電話をゆっくりと伊丹さんの方へ向け、その表示された画面を前に突き出した。木田博子。そこにはそんな文字が書いてあった。間違えてかけたんじゃないな。昨日のその時間に着信があった番号だ。ビデオで見た通り、その後お前からリダイヤルをしている。
名前？
なぜアドレスに名前が入っている。しかし名前の下に表示された番号を見ると、確かにさっき和知さんの部屋で見せられた番号なのだ。あの時は番号だけが表示されるモードだったらしい。しかし着信履歴や送信履歴ではこうして名前までちゃんと表示されていた。木田博子。田んぼの田がひらがなになっている。まるで慌てて打ち込んだかのようだ。見覚えのない名前だった。混乱して俺は伊丹さんを見た。
わからない。
真っ青な顔をしてブルブル震えながら頭を抱えている伊丹さんがその手をガリガリと動かしている。
わからない。
伊丹さんが叫んだ瞬間、ごとりという音が響いた。思わず床に転がっているドラム缶に目をやったが、もう動いてはいない。一体何の音だと思い周囲を見回そうとした時だった。
上。
三勝さんが叫んで天井を指さした。見上げると屋根に開いた穴が半月状になっている。さっき見た時には丸い形だったはずなのに、床に落ちた光も半月の形になっている。ごとり。また音がして半月が三日月になった。差し込む月の光も細くなっていった。穴の真下の床は雨が吹きさらしだったためか変色している。そこに落ちる白い月の光がか細くなっていくにつれ、床のシミがどす黒くなっていくように見えた。まるで血の跡のように。ごとり。天井の穴はさらに小さくなる。まるで蓋を閉じているような動きだった。そう思った瞬間、恐怖心が爆発的に増殖した。凍りついたように足が固まる。蓋をされてしまう。出口がなくなる。硬直した俺を、いや全員をその金縛りから解いたのはやはり京介さんだった。出るぞ。そう言って全員の肩を強く叩き、上ではなく水平方向にあった出口への脱出を促した。懐中電灯で照らされるまで完全にその扉のことが頭から消えていた。あの天井に開いた穴が唯一の出口であるかのような錯覚を埋め込まれていたのだった。そのことにゾクリとする。俺たちは走った。傾いた扉に異変はなく、来た時と同じように隙間に体を滑り込ませ外に出ることができた。廃工場の外で4人揃っていることを確認した後、すぐにその場を離れながら京介さんは、もう帰るぞと有無を言わせない口調で言った。みんな神妙な顔でうなずいた。来た道を戻る間、京介さんは伊丹さんの携帯電話のアドレスから木田博子を削除した。そしてようやく持ち主に電話を返すと、本当に知らないやつかと聞く。伊丹さんは何度もつんのめりそうになりながら、それでも早足で歩きつつ、知らないと真剣な表情で答えた。どうしてその名前で登録した？
わからない、覚えてない。
伊丹さんはその後も終始そんな調子だった。車を止めてあった場所にたどり着いたが、持ち主が運転できる精神状態になかったので京介さんがハンドルを握った。結局無事に帰路に着くことができたのだが、俺もどこか浮き足立っていて、一体何が起こっていたのかという好奇心よりも危険から離れたいという心理の方が勝っていたのだった。その日はそのまま解散になった。車の中でも皆無口で、廃工場での出来事を語り合うこともなかったのは本能的に避けるべき危機を知っていたのだろう。怪異はあの廃工場という空間だけで完結していないのかもしれなかった。なぜなら結果的に伊丹さんは俺たちを連れてもう一度あそこに呼び寄せられたのだから。目に見えない怪異の伸ばす糸が体のどこかにこびりついているような気がして、どうしようもなく気持ちが悪かった。あのビデオは処分するよ。伊丹さんが別れ際ぽつりとそう言った。次の日、俺はオカルト道の師匠に昨日の事件の顛末を語った。一晩寝て起きただけで喉元すぎればというやつだ。師匠は面白そうに聞いていたが、トタン屋根の破れ穴が閉じていくように見えた下りで、どうして僕も呼んでくれなかったと言って悔しがった。この人は多分こういうことに首を突っ込んでいつか死ぬんだろうなと思った。そうしてさらに数日が経ち、伊丹さんもようやくオカルトフォーラムに顔を見せるようになった。猫元気？と聞かれ、今僕の横で寝てますと答えた。その後師匠に会った時、不意にそういえば行ってきたぞと言われた。どうやらあの廃工場へ行ってきたらしい。それも蓋を開けたというのだ。驚いてどうやってと聞くと、知り合いの工場から工場用の切断機を借りて持って行ったとのこと。蓋の縁に髪の毛が挟まってたとか言ってたけど、僕が行った時は見当たらなかったよ。
そんなことより蓋の下はどうなってたんですか？
髪の毛がなかったというのも気にはなったが、蓋の下のことを聞きたかった。散々もったいぶった後、あっさりと何にもなかったと聞かされた時には嘘だろうと思った。噂にあったような地下室などではなく、いや正確にはかつてあったのかもしれないが、蓋のすぐ下はコンクリートで埋められ、人が一人入れるか入れないかという空間しかなかったのだというのだ。
なんかネズミかなんかの骨が散らばってたけど、それだけ。
そう言って空気が抜けるように笑った。屋根の穴ってのも普通に開いてたし、集団で幻覚でも見たんじゃない？
昔女の子が殺されて捨てられたって場所なんだし、恐怖心からそういう集団心理が働いてもおかしくないと鹿爪らしくそう言う。
そんなこと初耳だった。
あれ？そういう噂知らなかった？僕が調べた限りでは、工場が潰れた直後くらいに敷地内で身元不明の16、7歳の女の子が白骨状態で見つかったとか。まあ裏は取ってないけど、犯人も見つからずじまいだったって話。
その殺された子ってもしかして木田博子とかって名前だったんじゃないですか？
と尋ねると、師匠はさあと首を振るだけだった。
以上、溶接っていう題名の話でございました。で、ジータですよみ、352、ヌコかわいいと、子猫ね、白猫、うん、いいですよ猫は。猫もいいですよ、犬とかもいいんでしょうけど。で、353、ここ何日インターネットにつないでいないことを、ありえない。
ありえない。
ありえないのか。まあ、当時はね。で、354、猫かまって温度。かまって温度？かまって温度、よくわかんないけど。で、355、あれ、誰か最近コメで1980年頃が背景って言ってなかったっけ？携帯 PHS？ああで1980、まあ、で356、サイコさん、サイコ、これどっから来てんだよくわからん。で357、おっちゃんの猫も遊ぼうとワキワキしてるのと、まあワキワキっていうかスリスリしてくる。で背景が1990年代じゃないかということですね。で358、この BGM 好きかも、雰囲気あっていいなと。ああ、これリスナーさんがこれ教えてくれたやつ。で、359、ウニの頃は90年代後半から2000年代初めの設定じゃないかと。うん。本アブやってた頃ぐらいじゃないのって思う。うん。蓋って聞くとね。蓋と聞いて溶接されてるとかさ、もう本アブ、本当に危ないところを見つけてしまったが思い浮かんじゃうね、どうしてもね。で、360、2010年10月4日に幼馴染の住職いとこシリーズはどこにアップしたのですかと、 N ドライブで、361、音で遅れました、ナイスミドルですと、今晩も聞かせていただきますねと、アザースで、362、 N ドライブにアップしてんぞと、うん、アップしたし俺で、363、夜中に山端とは不気味なと、不気味だね。で、364、鉄製の蓋とか聞くと本コア思い出すと、本コアってか本アブ、あ、本、ん？本アブだよね、うん。で、365、蓋本アブと、俺も本アブだと思っちゃう。で、366、いたずらで電話してきただけだろ、その場所だったわけじゃないだろうしと、うん、っていうまあ話になりましたが。で、367、今日調子悪し、調子悪し、悪いです。で、368、溶接イコールフィラデルフィア実験的な接合かなと。フィラデルフィア実験ってわからん。で、369、ウホー本アブでも溶接されてるとかなかったけど。うん、で、370、本アブを思い出しますねと。で、371、おっちゃんがノマッキーって言った後ろで笑い声が聞こえたんだけどと。いません、誰も。で、372、あ、黒帯。出ちゃった黒帯。英検4級まだと。
なんでこれ持ってんの、まあ、コピペしてきたのかもしれないけども。で、373、出た、溶接のプロが来た。サブマージ溶接とかであれば一瞬で溶接できると思う。溶接剤隙間に入れて電気流すだけって類のと。でも、そこまでするか、そこまでしたってこと。あ、でもだって相当だって溶接箇所古い感じが出てるから難しいんじゃない、それ、その辺のちょっとディティール加えるのは。あ、だってもう10年以上前にこれ溶接されたっぽいなみたいな溶接らしいからさ。あ、で374、一見さんって言ったか俺、一見さんすいません。で375、ままならないの使い方が変だと。おう、どこで出てきたか忘れちゃった。おう、で376、京介さんの抜いてみろを一瞬別の意味で捉えてしまったと。髪の毛なのに。で377、コンセントの穴から生える毛の妖怪の仲間かなと。ありましたね、コンセントの穴から生える毛がいろんなとこかみついて、なんかブチブチブチブチって毛が抜けたっていう、あのコンセントの穴の毛抜いたら。ああ、で378、毛根が毛根毛根何についてるってわけだと。あ、違う、毛根がもうこんなについてるってわけだか、わかんねえ。で379、増えるわかめならぬ増える髪とは、しかも毛根まで再現するなんて最近のリーブ21はすごいですねと。最近じゃないですけど。で380、京介と伊丹付き合ってんのかと。京介と伊丹で381、お疲れ様でした、コーヒーどうぞと。もう完全本アブで。382、開けたんだ、さすが師匠と。で383、勝手に蓋開けたらダメでしょと。もう持ってっちゃって開けてるので。384、パソコン通信の時代は重量制だったし毎日繋いでなかったわなと。うん。で、385、生ウニさん生ウニって書いてあるとあれだね。あー、さあもうツイッターに出現しましたしねと。ウニさんね、始めたみたいですね、ツイッター。あー、自分のこと知っててびっくりしましたけど、はい、なんかいろいろ、なんか自分の配信で視聴シリーズ知りましたって方がなんか結構いたそうですよ、ありがたいですね、で、386、黒帯惜しいやつをなくしたものだと。完全本アブで。387、みんな本アブ思い出すし、ウニさんもベースにしてるんだろうな、やっぱお買い立て的にはと。でもこれピクシブに開けてるけどね。で、388、溶接箇所フルルルルイの待ち舌が矢沢に聞こえたと。溶接箇所フルルルイと言った俺、そういう言ったかわかんねえや、そんな待ち舌で言ったかな、まあいいや。まあ、とりあえずですね、2話読んだだけで2時間とぐらいかかりましたね、まあ、そんぐらいかかるとは思ってましたが、1時間半ぐらいは平気でかかると思ってたんで、まあ、OKOK なんじゃないですか。はい、というわけで、聞いてくださった方、お疲れ様でした。ありがとうございました。終わりにしましょう。はい、疲れました。疲れたし、モンハンやりでしっていう。で、なんだ、まだ、ジータ、389、お茶のツイッターをウニさん登場したのと、よくわかんないけど、てか、ウニさんがツイッター始めて、で、フォローする前から、なんか自分、とかがなんかおすすめのフォロワーじゃない、なんだっけ、なんかあんじゃん、勝手に表示されるやつ、この人とかフォローしないみたいなやつで、そこになんか自分とかが表示されてたらしいですよ。でなんでツイッター始めたばっかでよくわかんないから、なんでこれなんか知ってる人の名前だけどなんか出てんのこれなんでみたいなのがツイートしてて、で自分ああ知ってんだと思ってフォローして、でちょろっとお互い話すというかあれしましたけどね、ちょっと、うん、で、で390、私もイサムさんの配信で視聴シリーズ知りましたと。あざす。なんかそういう方が多いらしくて、なんかどんぐらいいたのか知りませんが、まあ、ウニさん曰くそういうことらしいです、
で、391、結局本アブは完結したの？なんか舞台が映ってたみたいだけどと。まあ、完結っていうかね、まあ、完結って言っていいの？ちゃんと、なんかうまく締まったかどうかというとあれなんだけど、まあとりあえず終わりましたよね。で、392、勘違いだったんだけど、最初おっちゃんのこと師匠シリーズだけを朗読してる人だと思ったと。あー、でも師匠シリーズだ、ニコ動見ると師匠シリーズ以外もアップされてるけども、師匠シリーズだけ知ってね、そういう風に追っかけてくださってた方とかもいたかもしれないから、まあそう思ってた方もいたかもしれないですね。うん。で、393、彼岸花はと。彼岸花もやりますよ、そりゃ。今日はまあ視聴シリーズちょっとアップされたから、まあ早めにやっとこうかなとも やって、相変わらずのカミカミでひどかったって感じですけど。で、394、昆虫頑張ってと。俺昆虫使ってないですけどね。で、395、彼岸花はこの後すぐと。やらないですけどね。で、396、少し休憩して第2部で彼岸花と。やらないです。今日は、モンハンやってますよ。で、397、ウニ誰と。師匠シリーズ書いてる方、ウニさん。ウニさん、まあ知らない方もそれはいるだろうけどね、師匠シリーズだけ知ってて書いてる方誰よっていうの知らない方いても、それはおかしくないっちゃおかしくないけど、まあウニさんは師匠シリーズ書いてる方ですね。で、その方がツイッター始められたっていうことですね。で、398、おっちゃんのモンハンも見たいなと。これがね、3DS じゃなければあれかもしれないですけど、ちょっと無理なんですよね。で、399、ニコ動のイサムさんの視聴シリーズの動画の影響は確かにでかいかもと。だからね、ちょっとまた、あれなんですけど、あ、ニコ動、そうか。確かにでかいのかな、視聴シリーズの影響、わかんないけど。てか、自分のはどうなのかね。まあ、てか、量はあるからね。自分のは、とりあえず。あのクオリティはもうお察しの通りって感じですけど、とにかく片っ端が読んでますからね。自分は今日もこうやって読んで追っかけてますし、だから その辺はなんとかあれなんでしょうけど、まあでも自分のは微妙じゃないって思うけどね。どこまででかいのか知りませんが、まあとりあえず、ウニさんにも言われたから、ありがたいなと思いましたけどね。感謝されましたんで、自分読んでるだけなのにありがたいなと思って。で、400、師匠シリーズの朗読聞きたくておっちゃんのところにたどり着いたよと。おお、ほんと、あざっす、おっちゃんじゃないですけど。で、401、ウニさんに聞かれたなら今までの漢字間違い訂正するために全話読み直さないとなと。無理じゃん、もう。おお、ダメだ。そう、もう全部漢字間違いとかして、もう読み間違いほとんどしてると思う。もうダメだ、噛んでるし無理。そういう時はぜひソーダさんとかの聞いてください。もうクオリティが別格なんで。で、402、ネットの怪談あれこれ知り始めたのも、いろいろ探し出したのも、すべておっちゃんの朗読がきっかけだったなと。マジか、今では朗読となるとやはりおっちゃんだわと。まあ、おっちゃんじゃないんですけどね、すごいありがたいですね。で、403、声劇でない小シリーズというとやっぱおっちゃんしかないかもねと。あ、まあ自分声劇なんてできませんからね、自分ね。で、404、ニコニコから来た人の中では七七さんの役割はかなりグッジョブ。今ね、七七さんアップしてくださってますが、今でも、でも本当に今七七さんがそうやってアップしてくださってますけど、やっぱ一番初めにニコ動にアップしてくださった方がやっぱり大ね、いなかったらここがなかったと思うんで、本当感謝感謝ですけど、本当ね。で、405、声劇っぽいのはクオリティ高いと思うけど、作業しながら落ち着いては聞けないんだよなと。お茶の朗読がちょうどいい感じで耳に入ってくるんだよねと。ありがたい。うん、まあちょっと声劇とはまたね、いろいろ違いますんでね。自分のはまあ一応作業用で聞ければ、作業用でも成り立つのか知らないけど、一応そういう方が多いんで。で、406、自分もニコニコの師匠シリーズからだな、おっちゃんの朗読。
うん、この前ニコ生やった時にニコ動で知った方とネトラジで知った方ってアンケートしたらニコ動で知った方の方が多かったんだね、その時は。まあニコ生だからかもしれないけど。で407、おっちゃんができるのは声劇ではなく西部劇だもんなと。俺西部劇もできねえわ、うん。で408、怖い話はラジオ的に聞きたいからおっちゃんの朗読好きよと。あざすで、モンハンですけども、モンハンは さっき言ったように 3DS でちょっとね配信するのにめんどくせえんですよ。だからもし配信するとしてもただ楽しんでる俺がいるっていう音だけ配信とかぐらいしかできませんね、何やってるか見えないというね、だから全然面白くないと思いますわ、はい。でですね、はい、じゃあ、終わりにしましょうか。なんかですね、ちょっとまあいいや、後でっていうか分かったらいいよ。ちょっといろいろまた進行してることもあったりとかするんで、なんかいろいろ形がしっかりできていたら言いますわ。で、410、擬音に凝るけど、過度に声に変化をつけないおっちゃんは落語好きの俺には最高の朗読と。ありがたいね。ありがたいです。で、411、ニコ生はリア充率のアンケートが一番悪だわと。最後にねやったやつね、あの時ね。で412、それで一向に構わんよと。それで一向に構わんよと。それで一向に構わんのかよ、全然楽しくねえぞ。何やってるか聞こえないんだよ。あ、聞こえないっていうか見えないんだよ、だって。で413、俺も6年前くらいに国家試験の勉強用にネトラジで怖い話探しておっちゃん聞いたなと。いろんな怖い話は基本おっちゃんからだと。ありがたい。俺ただ読んでるだけなのに、俺の話じゃねえの。ええ。ありがたいですね。で、414、それで一向に構わんよと。構わねえのかよ。全然だって聞いてて楽しくないと思うよ。俺だけ楽しい。うん。ね、415、オツでした。今夜も感謝と。あざっす。はい。じゃあ、お疲れ様でした。ありがとうございました。また、カミカミ。てか、ちょっとね、よりひどかったですね。すいませんでした ね、残念っていう感じでしたけど、せっかくウニさん聞いてるって分かった、聞いてるっていうかウニさん知ってるって分かったのに残念、はい。でも相変わらず、まあ自分いつもこんな感じ言っちゃこんな感じなんでね、まあしゃあないですね、はい。というわけで終わりにしたいと思います。録音ファイルは N ドライブにアップしますんで、もしよかったらそれで聞いておくんなましということで、ちょっと録音のその N ドライブじゃないところっていう点に関してですね、ちょっと動き始めてるんで、それがもうちょっと形にしっかりなったら、ご報告したいと思います。ご連絡。というわけで、それではこの辺で終わりにしましょう。じゃあ、お疲れ様でした。ありがとうございました。おやすみなさい。それじゃあ、バイバイ。